聖なるイタリアで聖なる作曲を実現した偉人、アントニオ・ルーチオ・ビバルディ。協奏曲、指揮を作曲。1730年11月25日、贅沢の限りを尽くした勝者のベルサイユ宮殿で、二十歳になったばかりのフランス国王、ルイ15世が、数人の華やかな貴族の取り巻きに囲まれて、歓談をしていました。ルイ15世は音楽をこよなく愛する国王として有名でした。国王様、ベネチア共和国の首都、ベネチア出身の音楽家、ビバルディが、新作オペラをフェレンツェで上演したと聞きます。評判の方も大変良かったようですね。一人の若い貴族が最新の音楽会の話題を提供しました。それは素晴らしいオペラの舞台と音楽だっただろうね。彼が5年前にアムステルダムのルセーヌ社から出版した作品集、和声と創意への試みを手に入れて、宮廷音楽家たちに何度も演奏させてみたが、最初の指揮と名付けられた4曲はいいね。ルイ15世は満足そうにこう感想を述べました。若い貴族はルイ15世の言葉にうなずきながら、さすがは音楽に造詣の深い国王様。私も指揮の最初の1曲目、春に驚かされました。出だしで3台のバイオリンが小鳥たちの楽しげなコーラスを奏でて、やがてそれがそよ風のささやきへと変わっていきます。あるパートではビオラの低音が犬の吠える声を表し、別のパートでは独奏バイオリンがまどろむ羊飼いを表現していたり、作り手のビバルディ自身、バイオリンの名手として評判が高い人物ですから、バイオリンを使っての表現には目を見張るものがあります。それを聞いた別の貴族が負けじと会話に加わって話し出しました。いやいや、2曲目の夏に登場する括弧の鳴き声と五色秘話のさえずる声もバイオリンで表現されていますが、私はそちらの方が難しい技法だと考えています。やっぱり4曲の中で一番は夏でしょう。すると酒のグラスを手に持った年配の貴族が、いや、4曲の中で一番は秋でしょう。バイオリンが奏でる浮かれ気分の舞曲で始まり、その後3オクターブに近い音域を不安定に音色が上下する様は、私のように美味しい酒を飲んで収穫の喜びに酔いつぶれてしまう人々を描写しているのですよ。いや、あの曲を思い出すとまた一杯飲みたくなりますな。そう言ってグラスの中身を飲み干しました。ルイ15世も、そして周りの貴族たちもその様子を見て苦笑しました。あら、寒さに震える冬の情景も捨てがたいですわね。燃え盛る暖炉で温まりながら聞くのがいいですわ。きらびやかなドレスを身につけて髪を高く言った貴婦人が控えめに発言しました。ルイ15世を囲み、ビバルディの他の作品についてもいろいろと話が弾みます。なんといっても彼は新しい協奏曲の形式を作り出した注目の作曲家なのですから。当然ルイ15世が側近を呼んでこんな命令を出しました。みんなの話を聞いていたら、ベネチアの音楽家ビバルディが作曲した曲春を聴きたくなった。すぐに宮廷音楽家を集めて春を演奏するように。最初に話題を提供した若い貴族は我が家を得たりとにんまり。さあ忙しくなりました。側近は走って行って宮廷音楽家たちを呼び集めました。バイオリン奏者3人に加え、ビオラ、チェロ、コントラバス奏者が複数必要です。特に独奏を受け持つバイオリン奏者には高い技術が要求される曲なのです。それからしばらくして大広間からビバルディが作曲した春の演奏が聞こえてきました。待ち望んだ春の到来を喜ぶ人々や小鳥たちの様子が描かれた胡蝶々の明るい音楽の調べが軽やかに流れ、ルイ15世をはじめ聴き入る人を楽しい気持ちにさせたのです。聖なる教会から生まれた音楽。17世紀初頭から18世紀の中頃まで全ヨーロッパでバロック形式が流行しました。バロックとは過剰なまでに壮麗で、規律よりも気まぐれな思いつきを大切にして表面を鮮やかな装飾で飾り立てる様式です。それが建築、彫刻、音楽の分野で文化として花開いたのです。